8、全く頼りにならない市長と市議会議員たち。それどころか。ここまで読まれてきた方の中には、市長や市議会議員に、この問題を訴えたり、相談すれば解決するのでは?と考えられた方もいらっしゃると思います。ところが、この問題は、それほど簡単で単純なものではないのです。この朝鮮人強制連行問題が公になったのは、2000年平成12年12月に、飯塚霊園内にある国際交流広場に、朝鮮人炭鉱夫の追悼碑、歴史回廊、無軍波堂、コリア強制連行犠牲者納骨堂が、設置建立されてからです。その後に、国際交流広場の、正常な運営を求める会共同代表の、佐谷正幸氏などの有志や、市民が立ち上がり、市長や市議会などに、抗議や改善を働きかけました。ところが、当時は、まだ、社会的に、強制連行に対する証拠や、資料についての調査が十分に進んでおらず、被害者とされる人々の証言が重要視されており、朝鮮人に対する強制連行は事実であると、多くの人々が信じ込んでいたために、当時の市長や市議会議員たちの動きは鈍いものでした。しかし、その中でも、ただ一人、藤浦誠一議員、当時は、市議会で数年にわたり、この朝鮮人の強制連行問題を正しい方向へ解決するために質問や確認をされていました。ところが、その一方で、市議会の記録によると、今も現職の S.K 議員は、市議会において、徴用期間以前から意に反して、連れてこられた強制連行があっていたことを、政府そのものが認めていると私は考えております。実際には、日本政府は、そのようなことを認めていません。いや、ある方は、19歳の時に、手をロープで縛られ連れてこられた。重労働の挙句、1日に、食料はおにぎり1個、などの何の裏付けや、根拠もない証言を取り上げて、朝鮮人に対する強制連行が、歴史上の事実であるかのように主張する、無責任な議員もいるのです。さらに、議会にいる他の20数人の議員たちも、強制連行は事実であると信じているのか、選挙の票につながらないからなのか、または、在日の韓国、朝鮮人たちから民族差別だと騒がれて、自身にマイナスイメージがつくのが怖いのか、選挙の際に、飯塚氏と市民のために働きますと、いうようなアピールをされていた割には、この重要な問題については、不思議なほどに無関心であり、積極的に関わろうとしていないのが実情です。当会、飯塚市政を正す会は、この朝鮮人への強制連行問題について、これまで十数年という期間にわたって、市長への質問書の提出や、街頭での周知活動、そして市役所との協議などを行って、関わってきました。そして、最近になって、この問題が一向に進展、解決しない原因を特定することができました。その原因とは、この問題が解決しない原因は、先代の片峰誠市長と現職の武井正和市長にある、というものです。上記にある通り、実は、この問題が、20数年もの間、解決できなかったのは、強制連行についての歴史的な検証を、きちんと行わないまま、事実であると合意してしまった。江頭貞元市長、1998年4月から2006年3月まで、から始まり、次の斉藤森親市長、2006年4月から2017年1月まで、そして、その次の片峰誠市長、2017年2月から2023年9月まで、そして、さらに、現職の武井正和市長、2023年11月から現在までな、どの代々の市長が対応を怠ってきたからです。ただし、斉藤森親市長については、2016年2月に納骨堂や追悼碑、そして歴史回廊などを所有管理する無軍派の会の理事長へ協議申し出書を送付して、1、追悼文の内容について、2、納骨堂や追悼碑などに使用している区画の永代使用料や永代管理料について、3、 納骨堂の納骨者名簿について。4. 納骨堂の英語版パンフレットについて。5. 朝鮮人以外で、戦前、戦中に、旧畜宝丹田にて無縁仏となった遺骨の納骨について、などを協議するように準備を進めて、解決の方向へと動き出していました。しかし、残念なことに、その数ヶ月後に、賭け麻雀の件が公となり、その後に辞任されました。ところが、その後に市長となった片峰誠氏と武井正和氏の任期では、この問題解決への進展は停滞したままとなっています。共に、元教員で、市の教育長の経歴があり、同僚でもあった。政治思想に詳しい方は、上記の教員という点に何かを感じられるかもしれません。ただし、片峰誠前市長については、無軍派の会からの歴史回廊の説明文に英語表記を追加することを求められていましたが、これを拒否したという点は評価されるべきかもしれません。歴史回廊に掲示されている写真には、それぞれに日本語と韓国語の説明文が添付されています。